おはようございます。ただいまより2021年8月29日障害者福祉礼拝第二礼拝を始めます。はじめに前奏を聞きながら礼拝に臨むため心を整えましょう。それでは賛美歌24番をもって神様を賛美いたしましょう。会衆の皆様はマスク着用の上、小さな声やハミングで心を合わせて賛美してくださるようにお願いいたします。ご無理でない方はどうぞお立ちください。では司会者がお祈りをします。天の父なる神様、8月最後の主の日を迎えました。私たちは7月8月と世界の平和を祈りました。特に近隣のアジア諸国の宣教について、また恵み教会と関わりのあるブラジルやアフリカの宣教について課題を教えていただき祈りました。週ごとに講壇に掲げられた布地によって、その国の多様な文化と素晴らしさに思いを馳せます。どうかそれぞれの国々に神の国が力強く広がりますように。そして今朝もその同じ主イエス様の十字架の贖いを信じる方々と共に主を賛美し褒めたたえる礼拝につながれることを感謝します。神様、今朝は障害者福祉礼拝です。このような特別な礼拝を与えてくださり、私たちが障害や 教会福祉について共に考える機会をありがとうございます。また教会の中のからし種の働きによって私たちの手を実際に捧げる場を備えてくださって感謝します。神様が互いに愛し合うようにと教えてくださっているにもかかわらず、私たちは周りの人々との間に壁を作り、差別意識を持ちやすいものです。誰が優位に立つのかと論じ合う弟子たちのように、人間社会の中で効率性やスピードを求め、基準に合わないものを弾き、足を引っ張り合いながらお互いを傷つけています。神様が人間一人一人を創造され、イエス様が命を捨ててまで一人一人を同じように愛してくださったことを知らなければ、他人を愛し思いやることさえできない弱いものです。神様の御前でお互いの多様性を楽しみ喜び、互いに愛し使い合う社会になっていけますように、神様がお一人お一人を大切にし愛してくださっている事実にしっかりと向き合い受け止められるようにしてください。今日も心して御言葉を聞きます。どうぞ導いてください。昨年から続くコロナ感染症で日本の医療が逼迫していると告げられています。どうぞ今不安のある方々と共にいてくださり、回復へと癒してください。また世界中でさまざまな自然災害が起き苦しんでおられる方々がいます。人権の侵害を受けている地域があり、また国家を治める勢力の変化によって大変な混乱の中にある国もあります。どうかこのような困難な中におられる方々と共にいてくださり、脱出の道を備えてくださるように祈ります。このお祈りを真の神様であり私たちの唯一の救い主であるイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。では主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。ご着席ください。ではからし種所長の金尾雄二さんに証しをしていただきます。
からし種の金尾でございます。教会が運営する障害者福祉サービスのからし種を常日頃祈り支えてくださり感謝いたします。障害児13名のデイサービスおよび障害者10名の訪問介護を19名の職員で行っています。私たちは皆様の思いを実現するために福祉サービス専門職として主に使わされて、ご利用者の人生の一部分の支援に励んでいると考えております。今日メッセージしてくださる石田先生もホームヘルパーおよび探求員の資格を取って、教会員の山口敦史君の重度訪問介護に毎月2回当たってくださっています。新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言の中ではありますが、事業を継続してご利用者の支援に当たるようにとの県からの要請を受け、感染しないように感染させないようにと 情報収集に努めながら細心の注意を払って支援に当たっております。からし種の働きを通して感染が拡大することがないようにとお祈りいただきたいと思います。さて、からし種が発行しているからし種通信がこの5月から大きく変わったことをご存知でしょうか。その文頭にはこのように書いてあります。今土浦恵み教会は新たな時代、新たな場へと踏み出そうとしていると思いますが、これからの歩みを祈り求める中で教会と福祉という視点を外すことはできないと考え、からし種の発案で本先生との対談を企画しました。福祉担当の岡田役員とからし種の坂入職員と私が加わっての対談をいたしましたが、その様子をからし種通信を通してできるだけ生の声のままでお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか。まず第1回は茨城聖書教会牧師である吉持先生の福祉を通して見えてくる教会と国家というセミナーを視聴しての対談でした。第2回はケニアで白アムの園を設立し障害児と共に生きている公文和子医師の著書グッドモーニングトゥーユーを読んでの対談。第3回は北海道浦河にベテルの家を設立し精神障害者自立のための事業を起こし当事者研究という新たな手法で生きる道を開拓している精神保健福祉士の向谷千育義さんの著書ベテルの家から吹く風を読んでの対談をしました。対談から出てきた挑戦的なキーワードがいくつかありますのでご紹介いたします。教会は気軽に助けてと言える場所になっている だろうか、目の前の一人を大切にしているだろうか、異質な存在を受け入れているだろうか、はっきりとした福祉の指針は何によって持てるのか、福音の必要性を感じているか、クリスチャンや教会に可能性はあるのかなどなどです。さまざまなご意見があるとは思いますが、まずは障害者福祉を糸口として福祉に対する関心を持っていただければ幸いです。そしてこのことを契機に教会と福祉について考える機運が皆様の間で盛り上がればこの上もない喜びです。このからし種通信にはもう一つの願いがありました。それは今日の障害者福祉礼拝の講壇に立ってくださる予定であった吉持先生をお迎えするにあたって、神様からのメッセージを受ける私たちが主の御心を十分に理解し咀嚼してこれからのクリスチャン人生の糧とする準備ができるようにとの願いでした。今回おいでいただけないことになりましたが、それはまだ私たちの中に吉持先生を通しての神様からのメッセージを受けるのに十分な準備ができていなかったからのではないかと思わされております。来年にはぜひ吉持先生においでいただきたいと願わされていますが、それまで私たちの中に十分な準備ができるようにからし種通信の発行を続けたいと思いますので、続けてご愛読をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
おはようございます。本日の聖書の箇所をお読みいたします。 聖書の箇所はマタイの福音書5章14節から16節です。マタイの福音書5章の14節から16節になります。それではお読みいたします。あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。教会と福祉という言葉が加納さんのお話の中にありました。私は教会の福祉事として福祉の仕事と、そして教会の仕事両方に関わりながら、それを一つの仕事として教会と福祉の仕事を5年間続けてきました。教会と福祉の仕事は命に関わる仕事であって、人生に関わる仕事でもあって、一人一人を大切にする仕事です。気がつけば5年も経ってしまいましたが、まだ自信を持って仕事をすることができません。誰かと関わりながら、自分でいいんだろうか、何をしたら正解なんだろうか、どうしたら本当に喜んでもらえるんだろうか、そんなことを思いながら、また自分の仕事の意味、また存在の意味まで考えさせられるような、そんな仕事をしています。教会と福祉の仕事は共に生きる仕事でもあります。互いの関係性の中で、相手に私が影響を与えることもあれば、私が相手から影響を受けることもあります。福祉事となって最初の頃、一人のキラキラサービスの職員の方が、私の教育係のようになってくださいました。送迎の時にも付き添ってくださって、ご利用者さんにどのようにですね、接したらよいか、いろいろと教えてくださいました。その方は他の福祉施設でも働いていた経験もあって、人生経験も豊富で、いつも私に格言のようなことを教えてくださっていました。人生いろいろあるわよとかですね、何事も好奇心を持ってチャレンジしていきなさい、そんなことを深みのある言葉を私にかけてくださって、介護のいろはだけでなくて、人生とは何かを考えさせられるような、そんな時間でした。ただこの方は送迎のコースを覚えるのが苦手でしたので、送迎のコースは私が先に覚えて、私が教えていました。しかし、この人生という長い道のりについてはこの方が私に教えてくださった、そんな相互の関係がありました。そしてからしられの働きにおいても、同じように互いの関係性の中で生きるということを考えさせられます。そしていろいろと悩みながら共に生きるという仕事をこれまで続けてきました。教会員の山口敦史君の介護に毎月2回行っています。私にとってその毎月の2日間は普段と違って特別な時間です。毎日介護を受けている敦史君にとっては1ヶ月のうちの2日間というわずかな時間であって、そして介護に慣れない私が来ますので、もっと慣れている人に来てほしいと、そんなふうに思われているかもしれませんが、おとといの金曜日にも敦史君のところに訪問してきました。その時に撮った写真がありますけれども、はい、おととい金曜日の敦史君の様子ですね。彼は筋ジストロフィーという病気で、ご両親や訪問介護の助けを受けながら生活をしています。 それでも厚志君はティーンズのメンバーとして、そして青年会のメンバーとして共に礼拝に出席したり、青年会のキャンプに行ったり、コイノニアに、で韓国に行ったり、時にはディズニーランドに遊びに行ったりと、いろいろ出かけて過ごすことができています。彼は来年の3月にちょうど30歳になります。盛大にお祝いできたらいいなと、そんなふうに考えています。そんなふうに厚志君に与えられたこれまでの人生と、そして厚志君の人生に関わる私の人生、共に生きる時間が与えられています。どんな意味があるんだろうと考えながら一緒に楽しく過ごしています。福祉主任になった時に介護職員の初任者研修、昔のホームヘルパーの資格を取りました。その時に教えられた介護の基本があります。それは気づくこと、そして目線、需要と、この3つのことでした。まず、その人の変化に気づくこと、その人をいつも気にしている、知っているということです。そして目線を合わせること、それは相手との関係性でもありますが、目線の高さを同じにするということは相手を尊敬することにもなります。そして3つ目に需要、その人を大切な価値のある存在として受け入れること、これはなかなか難しいことかもしれません。誰であっても差別や偏見なく当たり前に生きることができると、そんなノーマライゼーションの考え方もあります。このような気づき、目線、需要、3つのことは介護の現場だけでなくて、私たちが共に生きる中で大切なことだなというふうに教えられました。しかし、共に生きる意味とか、私たちが存在する理由などについてはっきりとした答えは教えられませんでした。聖書の中では、あなた方は世の光ですと言われています。日本の福祉の歴史の中でこの言葉を社会に広めた人がいました。日本においては戦後、そして50年代高度経済成長の時代の中で経済的に豊かになる一方で、福祉という考え方が遅れていました。例えば障害のある子どもたちが学校教育から排除されてしまう、そんな状況もありました。障害者の家族も苦しい生活をせざるを得ませんでした。高度経済成長という競争や成長という社会の動きの中で、人間に対して優劣をつける優生思想も広がって、差別や人権侵害が当たり前のようにして行われていました。そんな中で1960年代に入って、糸賀和夫という人がこの子らを世の光にと社会に呼びかけるようになったのです。糸賀和夫は障害者福祉の父とも呼ばれ、クリスチャンでもあります。当時、障害児に対して、かわいそうな存在と、そんな上から見るような、あるいは幽霊とつけるような見方がされていた時代の中で、糸賀和夫は障害児こそが輝ける社会があるべき社会だ、そんなふうに考えて、この子らを世の光にとおメッセージを発したのです。糸賀が訴えたのは人の絶対的価値です。糸賀は福祉の思想という本の中でこう語っています。人間は長い間、その歴史の中でいろいろな格差と差別を経験してきた。社会的な差別による人間的自由の抑圧をも同時に味わってきた。今日私たちは人間の価値が本質的にはその属している階級や貧富によって左右されるものではなくなったということを知っている。そればかりか、人間の価値は今日単にその身体や容姿にあるのではないということも、その実存的な意味で分かっているつもりである。しかしそれは深く 人間の実存に潜入し、その理性に照らし、その本質を探求するときに、人間の絶対的価値とでもいうようなものとして捉えられるのであろうか。そうは言っても、私たちは今頭の中で分かっているつもりなのかもしれない絶対的価値などというものは感情的にしっくりしない、何か自分が無理やりに自分を納得させようとしているような不自然さをこの言葉から感じさせられもするのである。やはり人間の日常性を支配しているものは、そして実際にあるものは相対的価値である。これが現実の社会である。まあ、このように、伊藤が60年代に語っていることです。伊藤は人の価値というものは絶対的な価値であって、人と優劣を比べるような相対的な価値ではないのだと主張します。しかし一方で、相対的な価値が人々の日常を支配している、これが現実の社会であると指摘していたのです。それからしばらくして、ようやく80年代90年代に入って、障害者も社会の一員なのだというノーマライゼーションの考え方が世界で広がるようになりました。2006年に国連で採択された障害者権利条約において、障害が個人のものではなくて、障害が社会によって作られる状況がある、そんなことを踏まえて社会的障壁という言葉も出てきました。バリアフリーという言葉もあります。障壁を取り除くという意味で、目に見える物理的な障害を取り除くときによく使われます。階段だけでなくて、エレベーターをつけるとか、段差にスロープをつけるとか、信号機の音をつけたり、通路に点字ロックを置いたり、これらのことは少しずつ浸透してきているかもしれません。しかし、社会的障壁、社会の中に壁があるという考え方はどうでしょうか。日本にも障害者基本法というものがあります。障害者基本法というのは、障害者が個人として尊重され、障害の有無によって分け隔てられることなく、障害者と障害のない人が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現、それを目的に定めているものです。障害者の生活の中の物理的な不自由を取り除くだけでなくて、もっと積極的に相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会、その実現を目指すというものです。2011年に改正されたこの障害者基本法の中に、社会的障壁という言葉が出てくるようになりました。心身の機能の障害だけでなくて、社会的障壁によって継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態があるんだということがはっきりと書かれています。そしてその社会的障壁というものが、日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念、その他の一切のものを言うと、このように書かれてあります。それから障害者相互支援法というものも成立して、社会的障壁を取り除いて、その人らしい生活を支援する、それはその人の自由と権利を認めることであるんだということが定められています。このような法律は2000年代に入ってからでありますが、すでに憲法において個人の自由と権利というのは認められていました。日本国憲法の第12条です。この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によってこれを保持しなければならない。私たちは一人一人に自由と権利が与えられています。そしてその自由と権利を守るために、私たちは努力し続けなければならないのです。それは定められていることでした。そして特に子どもの権利については、1951年に児童憲章が制定されています。 その前文にこう書かれています。我らは日本国憲法の精神に従い、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福を図るためにこの憲章を定める。そしてこの児童憲章には3つの基本的な規定があります。児童は人として尊ばれる、児童は社会の一員として重んぜられる、児童は良い環境の中で育てられる。先ほど紹介した糸賀和夫もこれらの児童の権利のためにこの子らを世の光にと語り続けました。私たちは誰であっても絶対的な価値があります。一人一人のすべての命が尊重されなければなりません。マタイの福音書5章14節にこう書かれてありました。マタイの福音書5章の14節、あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。暗くなった夜に町中のそれぞれの家で灯火がゆらゆらとその家を照らしている風景を想像します。町のあちらこちらで灯火が輝いている景色です。空を見上げれば満天の星空も輝いているかもしれません。創世記15章の5節にこんなことが書いてありました。創世記の15章の5節、そして主は彼を外に連れ出して言われた。さあ天を見上げなさい、星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた、あなたの子孫はこのようになる。旧約聖書の時代、神様はアブラハムの子孫を星の光に例えられました。アブラハムは天を見上げながら大小さまざまに輝く数えきれないほどの星を見たことでしょう。空には赤い星もあれば青い星もあります。一等星、二等星、三等星と光の輝きが違います。そんな星空を見上げますとたくさんのそれぞれの命が輝いている、そんなイメージを持つことができます。そのような星空の輝きも美しいですが、イエス様は私たち一人一人をそれぞれの家で輝いている灯火に例えられました。星空の光もそうですが、灯火の光も不思議な魅力があります。現代の私たちにとっては家の明かりといえば蛍光ランプや LED ランプが当たり前になっていますが、しかしイエス様の時代の明かりといえば灯油ランプでした。その油はオリーブの油であったり、動物や植物から取れるさまざまな油があったようです。ランプの器もさまざまで、粘土で作られたものもあれば、青銅や金属で作られた高価なものもあったようです。そのような灯油ランプがそれぞれの家の中で一晩中灯されていたということです。蛍光ランプや LED ランプが人工的な光と言われるならば、灯油ランプの灯火というのは自然な光であると言えます。現代の私たちは人工的な光に囲まれています。それは統一された光、コントロールされた光です。しかし灯油ランプのその自然の灯火には揺らぎがあります。人工的なものに囲まれている私たちにとって、自由で予測不可能な、自然な光に、あまり慣れていないかもしれません。しかし最近はキャンプがブームとなって焚き火も流行ったりもしています。その焚き火の良さというのは揺らぎだそうです。光の色、強さが揺らぐ、それが心地よいそうです。みんなで焚き火を囲んでリラックスした時間を過ごすことができる、そんな不思議な力がこの焚き火にはあるそうです。イエス様があなた方は世の光ですと言われたとき、それは人工的な光のように統一されたものではなくて 揺らぎのある灯火でした。個性のある自然な光です。豊かさ、そして多様性のある光です。私たちは普段から人の手によって大量生産されたものに囲まれていますから、多様性というものを受け入れるということは慣れていないかもしれません。ちょうど開催中の東京オリンピック・パラリンピックのテーマは多様性と調和です。しかし多様性を認めながら調和する、なかなか難しいことです。最近ある日の新聞のコラムにこんなことが書かれてありました。アメリカに暮らしていた10年前、多様性はアメリカの誇りが口癖の友人がいた。私の父と同い年で、祖父母の時代にロシアから移住してきたユダヤ系のアメリカ人。彼がある日憤慨していた。マクドナルドの店員2人が俺の前でスペイン語で会話して我慢ならなかったよ。聞いてみれば、店員たちは中南米からの若い移民らしい。いいじゃん、彼らの母語なんだからと返すと、彼は真剣に言った。俺の祖父母はこの国に来て以来、家庭でも英語を話そうとした。この国では英語はただの言語じゃない。どんな出自の移民もアメリカ人にしてくれる絆なんだ。彼はボランティアで移民に英語を教えていた。どんなルーツの人も英語を使う彼の思い描く調和のために努力していた。私と彼は多様性を大切にしたいという点では一致していたが、望む景色は違った。こんな話があって、多様性の中でいかに調和するか、本当に難しいことなんだなということを考えさせられました。多様性を大切にしながら調和する、共に生きる難しさを教えられます。日本でも絆という言葉が流行ったり、また同調圧力、世間体という言葉もよく聞きます。いかに私たちが多様性を尊重しながら共に生きることができるのでしょうか。マタイの福音書5章15節にはこういうふうに書かれてあります。マタイの福音書5章の15節です。また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らします。イエス様はあなた方は世の光ですと言って、そしてマスの下に隠してはならないと言います。私たちはそれぞれの光を大切にしたいと思うのです。それぞれの光があります。器も違うかもしれません。油も違うかもしれません。光の色も光の大きさも違うかもしれません。しかも揺らぎつつ変化する光です。私たちはついつい同じものを求めてしまいます。みんなと同じように光るように、いつも同じように光るように、そのような考え方が社会の中で社会的障壁となったり、優勢思想となったり、また自由や権利の侵害となったり、差別となってしまうのかもしれません。イエス様は明かりを灯してマスの下に置いたりはしませんと言われました。一人一人のそれぞれ違った光を大切にしたいと思うのです。いかに多様性を尊重し、一人一人の自由と権利を守ることができるでしょうか。恵み教会はこれまでも多様性と調和のために、共に生きるために、その実現のために努めてきました。型にはまらずに自由な教会として、一人一人の必要のために存在する教会であって、そして4事業の働きもあります。特に最近は自由が制限される世の中にあって、権利が制限される世の中にあって、教会こそが人々の自由と権利のために存在し、多様性と調和をもたらす共同体として、 共に生きる群れとして一人一人の光を輝かせ、この世に誠の光をもたらすことができればと思います。何よりもイエス様が私たち一人一人をその人らしく輝かせてくださいます。皆が自由に輝いて存在することができるように助けてくださいます。マタイの福音書5章の16節、こう書かれてあります。マタイの福音書5章の16節、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。あなた方の光を人々の前で輝かせなさいと言われます。私たち一人一人誰であっても輝く光を与えられています。ここで良い行いと言われていますが、良い行いとは何でしょうか。エペソ書の2章の10節にはこう書かれてあります。エペソ書2章の10節、実に私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをあらかじめ備えてくださいました。良い行いというのはすでに神様によって備えられているものです。なぜならば私たち一人一人が神の作品であるからです。創世記の一章で神様は人を作られています。そして創世記の一章の31節、創世記一章の31節、神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。それは非常に良かったと言われました。私たちは神様によって作られたがゆえに非常に良い存在なのです。神の恵みであって神の賜物によって私たちは輝くことができます。それが絶対的な価値です。私たちは相対的な価値の中でいかに自分の価値を高めようか考えて、人と比較して自分の能力を高めようとします。それは人間が作るいわば人工的な光です。しかし私たちは誰しも神様によって作られたものとしての輝きがあるはずです。詩編の37編の5節から6節、詩編37編5節から6節、あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの正しさを真昼のように輝かされる。私たちの価値とそして輝きは人と比べるものではありません。自分の力で何とか輝こうとするのではなくて、私たちは神様によって輝くことができるのです。そしてそれぞれの輝きがあります。神様によって作られた、イエス様によって作られた命の輝きであって、神様の恵みの光です。神様の恵みのうちに私たちの人間的な弱さもすべて輝きに変わります。ですからイエス様は私たち一人一人に言うのです。あなた方は世の光です。金尾所長が紹介してくださった対談の中で出てきた問いがありました。教会は気軽に助けてと言える場所になっているか、目の前の一人を大切にしているか、異質な存在を受け入れているか、はっきりとした福祉の指針は何によって持てるのか、福音の必要性を感じているか、クリスチャンや教会に可能性はあるのか。これらの問いは私たち一人一人に向けられた問いでもあって、また私たちの教会が問われていることでもあります。その答えはイエス様が教えてくださいます。私たち一人一人が神様によって作られた、 揺らぎつつ、そして輝く灯火です。同じ光はありません。一つ一つの光が大切な光です。今ここに輝いている誠に美しい光を大切にしたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは私たち一人一人を神の作品として非常に良いものとして作ってくださいました。感謝いたします。どんなに私たちが罪深く弱くとも、イエス様のゆえに私たちは世の光として輝くことができます。私たちそれぞれに与えられた光を隠すことなく、それぞれの多様性を尊重しながら共に美しく輝くことができますように。暗闇の中に光として来てくださった私たちの救い主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。本日は福祉共生献金の時を持ちたいと思います。賛美をお捧げしながらカゴが回ってきますので、ご用意のある方はお捧げください。それでは座ったままで賛美をいたしましょう。聖歌の596番です。それでは感謝のお祈りを稲本役員にお願いいたします。
お祈りいたします。私の目にはあなたは豪華で尊い、私はあなたを愛していると私たち一人一人に語りかけてくださる父なる神様、あなたのお名前を心より賛美いたします。私が愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいとイエス様は私たちに命じられました。 私たちも一人一人が神様に愛されているものとして互いに大事に思い大切に交わりを深めていくことができるように助け導いてください。今教会福祉のために献金をお捧げしました。ありがとうございます。この働きのために豊かに用いてくださいますようにお願いいたします。私たちの共通の救い主、私たち一人一人のために十字架にかかって死んでくださった主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
続けてですね、7月8月は世界平和月間ということで、毎週それぞれの国のために祈ってきました。8月、今日今週が最後になりますけれども、今日は瀬野先生が宣教に行かれていたインドネシアのために祈る時間を持ちたいと思います。スライドで写真でですね、インドネシアの祈祷課題をご紹介させていただきます。クリスチャン聖書教団ですね、ゲペカーイと言いますけれども、中部ジャワ教区の約15の教会を覚えて祈りたいと思います。はい、インドネシアの教会ですけれども、長い間オンラインでの礼拝が続いていましたけれども、最近は集会での礼拝が再開しているようです。左側がオンラインのですね、礼拝の様子で、そして右側が集会で礼拝が再開した様子が写真であります。はい、で2020年ですね、コロナの前でしたけども、清野先生、ひみちゃん先生、そして今日来られる予定だった吉持先生、真ん中に座っておられますけれども、インドネシアに訪問した時の写真です。同盟教団との協力の再開を待ち望むゲーペカーイ中部ジャワ教区のリーダーたちの写真です。ぜひお祈りくださればと思います。はい、そして、はい、はい、石見ちゃん先生が真ん中に写ってますけれども、ドゥクー教会の若い青年たちの写真です。主の命を担う次世代たち、献身を願う者たちの道が開かれるようにということで、献身を願う青年たちも多いようですが、さまざまな理由によってなかなか献身の道がですね、閉ざされてしまう、そんな状況もありますので、ぜひ献身たちの道が開かれるように祈りつつ、そして具体的なサポートができたらいいなというふうに思います。はい、はい、これまでのですね、祈祷課題がまとめられています。今週このインドネシアのために祈りたいと思います。第二礼拝ではひみちゃん先生が代表で祈ってくださいますので、心を合わせてですね、祈りたいと思います。
お祈りいたします。神様、約40年前、清野先生ご夫妻、そして世界中から宣教師をインドネシアの中部ジャーの地に送ってくださり、この地で福音の種がまかれました。神様は大いにこの働きを祝福してくださり、多くの受洗者が起こされ、いくつもの教会が立て上げられました。神様の宣教の技を賛美いたします。また神様はこのインドネシアの群れの成長のために、同盟教団、そして私たち土浦恵み教会を用いてくださいました。経済的な支援を行い、若い献身者が立てられ、各地に牧師として教会を導くリーダーとなっていきました。神様、この群れは成長しましたが、いまだなお戦っています。どうぞ支えてください。 この群れがこれからも主の前に礼拝を捧げ続けることができますように、またさらに人を救う宣教の技を行い続けることができますように願っています。同盟教団との協力の再開の道が開かれますように、また次世代の献身を願っている若者たちの進路のための必要を満たしてくださいますようにお願いします。私たちも心を合わせて、また持てる力を注いで、共に主の宣教に預かりたいと願っています。これからなしてくださる神様の御業に感謝を持って、期待を持って共に歩ませてください。私たちの主イエス・キリストの御名を通してお祈りを捧げます。アーメン。
続けてインドネシアのために、そして世界平和のために祈っていきたいと思います。それでは2021年のテーマソングで賛美をいたしましょう。ご無理でない方はお立ちください。
神の御業に
祝祷いたします。どうか恵みの神があなた方をすべての喜びと安らぎをもって満たし、神の力によって望みにあふれさせてくださいますように。主イエスの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しい交わりが、主を礼拝する一同とともに、そしてキリストにつながる世界中の一人一人とともに豊かに限りなくありますように。アーメン。お座りください。オンラインでの礼拝は以上になります。